じゃあ、ここから、
はい、
各人の5位から1位、
5位から1位ですね。
に入っていきたいと思いますが、
もう一回順番、はい、シャッフリングですね。
もう一度順番決め、ドットコム。
面白い。
順番は AI に任せます。
すごい。
はい、では、行きます。
はい。
行きます。
おう。
1番マリオン、2番山口、3番陽子、4番大石ペ。
はい。
なるほど。
わかりました。マリオンさん、連続
まあでも、まあいいですよね。
いいですね。確かにわかりやすいし、
は
い。
僕のだけ、こう、一つ続きでいいじゃないですか。はい、わかりやすくてね、いいと思います。はい。はい、じゃあ、このまま引き続き、じゃあ喋っちゃいますね、
はい。はい。
じゃあ5位から1位発表しちゃいます。
はい。
はい。5位、偉人たち。
うん。
あ、はい。はいはいはい。
4位、チャレンジャーズ。
うん。
うん。
3位、夜明けのすべて。
うん。
2位、パストライブス再開。
はいはいはい。
1位、ロボットドリームズ。
あー、なるほど。
なるほど。
はい。
なるほど。
感じにしました。はい。
はい、
まず5位の偉人たちなんですけど、うん、まあ、これも、まあ、スーパーハッピーフォーエバー的ではあるなと思うんですけど、うん、死の話であり、孤独の話であったりというか、感じではあるんですけど、うん、本当に、怖い話みたいな、うん、今見てる世界はどこですかみたいな、揺るがされ方をするんですよね。うん、もうそこが本当に好きで、
うん、
そのなんか、惑わされ方がすごく魅力的だったなっていうのがまずある。で、そこに描かれる孤独っていうのも、うん、まあ、主人公はあくまでその孤独の理由っていうのは、まあ、そのゲイであることでの自分みたいなところが、うん、メインではあるので、うん、まあ、自分は、ゲイではないので、なんかそれでなんか孤独に共鳴するっていうのはなんかちょっと違うような気もしてはいるんですけど、でも質が違うだけでみんな誰しも孤独を抱えてはいるっていうことだけは事実として絶対あるよなって思って、うん、そのなんか孤独の埋められなさというか、もうどうしようもなさみたいなところにすごく心を震わされてしまったんですよね。過去が本当突然、これも、ある意味これも過去が突然やってくるみたいな映画だなっていうには、うん、でもう一回その、まあ、主人公が死んだ家族と出会う話ですけど、うん、でまあ、死んでしまったのは主人公は12歳で子供のところにいる話なので、うん、まあ、大人になっ、まあ、その言えなかったことがたくさんやっぱあるわけですよね。うん、そのゲイとしてカミングアウトとかも当然してないですし、
うん、
みたいな。そういうのを改めてやり直したりとかするんですよね。
うん、
でもやっぱりその、両親はその年代の価値観で彼をまあ見るから、
うん、
やっぱちょっとどうしてもずれちゃうみたいなところが悲しくもあってみたいな。けど、まあ全くそれでなんかこう彼を見放すとかそういうわけでもないんだけどみたいな。愛は絶対あってっていうのとかがあって、なんかそことの関係性にどことなく生まれてしまう孤独。
うん、
ああ、どうしても受け入れてはもらえない。完全にはみたいなところがやっぱ孤独をより深めてしまうみたいなとか。またこう三人がこう改めて別れるみたいなシーンがあるんですけど、
はい、
そこもねすごくもう涙なしにはみたいな感じで見れちゃうんですよね。その後にさらにもう一段階来るある
そうですね。
もうちょっとゾワッとしましたけど、あれちょっとホラーシーンかみたいな感じになりましたけど、そのままの流れであの締め方、
うん、
あまりにも悲しいって思ったんですけど、僕は。そう、結構人によってあれ、めちゃくちゃ悲しいと思ってる人と、悲しいというか、なんか喜ばしく思ってるというか、なんかよくわからないんですけど、うん、でもあの時に、すごい星になって終わるんですよね。
そこが、
いやもうこれ、この後話す夜明けのすべてでも通ずる何かを感じちゃうんですよね。っていうのも含めて、この孤独の映画として、もう刺さりすぎちゃってて、ちょっと忘れられないっていう映画でした。
うん、
この中で。はい。で、4位のチャレンジャーズは、僕のうっかりは4位まででしたって。でも本当にうっかり入れちゃうんですよね。
わかるわかる。
本当うっかり入れちゃうっていう表現が本当に素晴らしいなって思ってるんですけど。そう。本当に。でも本当になんかその今年、まあ今んとこその、まあ全部ベスト10僕行った中でも、まあちょっとどっちかっていうとこうセンチメンタルに寄ったというか、
うん、
何かなくなってしまうとか、もうこの、大変な世界で優しくな、に、優しさを信じてみるみたいな、そういうちょっともう形のないものというか、もう壊れちゃうようなものばかりのが映画を選んでるなっていう感じになっちゃったんですよね。
うん、
ぜひ好きだった映画を選んでたら。けどそれをぶち越えてくるのはチャレンジャーズだけだったんですよね。
うん、
だったよっていう、そう。他はあんまなかったっていう。 年だったなって思ってて、それが、まあ、喜ばしいことなのか、ちょっと悲しいことなのかわからないんですけども、うん、そう、もうちょっとバラエティ豊かに僕もベストってしたかったさ、みたいな、とこはあって、けど、それ超えてくれるの、結局なんか、もちろん入れたいなって思ったやつありましたけど、けど、それを超えうるのはチャレンジャーズしかなかったですっていうのは、真理だなと思っています。
うん、見事な月の見方ですからね。
そう、
本当に。
最高だと思う。
イエスっていう。
イエスっていう。外です。最高です。最高です。以上って感じなんですけど、確かに本当に言葉にするの難しいなって感じなんですけど、うんうんうん、まあでもこれもある意味、固定観念とかを余裕でぶっこいていく話じゃないですか。そういう意味でもすごい軽やかで素晴らしいなって思ってますし、僕、ネーミングでいいのかわかんないですけど、30代モラトリアム映画。あとしてもチャレンジャーズとしても最高という意味がありまして、まあそういう意味でも好きな映画だったし、もう、あのビート聞いたらもうね、ワクワクしちゃうなんで、最高だなっていう、もういいんです、それでっていう、うん。でも映画ってそういうもんじゃないですか、みたいなところもあるから、うんうん、そう思わせてくれたっていう意味でも、まあ絶対ベストに入れたいなって思って、
なるほど。
そう。まあ、ちょっと限界が4位でした。いや、もう、1位にも何回もしてたんですっていうところだけはちょっと信じてくださいみたいな。
本当に。その時期もあるんです
か？あるんですっていうか、もう本当ギリギリまでなんですけど、もう本当ね、この辺大変で難しくてっていう感じです。はい、もう、うっかりしたかったなぁ、1位までみたいな。名残惜しい気持ちがめっちゃあるぐらい。はい。もうそんぐらい大好きです。はい。で、3位の夜明けのすべて。はい。まあもう、いっぱい言い訳のすべての話もいっぱいしたじゃんみたいな感じするんで、うん、あんまなんか結構が、出くわることあるかなって思うんですけど、けどまあ、僕の言葉で言い訳のすべての好きなとこってなんだろうなって思った時に、まあ、一回ラジオでも言ったんですけど、夜せ、
うん、
なんか夜に訪れるとばりじゃないな、まどろみみたいなのが全編にわたって出てるのが好きなんだなと思ってて、
うんう
ん、
そうですね。
うん。なんか夜って、うんすごく寂しくて孤独だなって思う時もあるけど、うんうん、すごくなんか誰かの温かみをめっちゃ感じたくなるというか、うん、なんか親切になれる時間でもあるよなって思うんですよね。ちょっとしたその優しさ。うん、なんか深夜ラジオでのあの、なんかこう、
うんうん、
なんとも知れないこうやりとりみたいなのにほだされるというか、なんかちょっと勇気もらったりみたいなのが近いんですけど、うんうん、なんかそういったのがすごく夜明けのすべて全体から出てくるみたいな。別に夜のシーン、まあ、あるけど、昼のシーンも普通にあるし、当然。
うんうんうん、
けど、映画時代は全て夜だったって思ってて、なんかそれがすごく忘れられないし、あとやっぱ人と人とのその距離感が、すごく良いのかなって思って、うん。近すぎず離れすぎずみたいな距離感で、人は繋がれるっていうこと、うん、それが今求められてるなっていうのはすごく感じて、やっぱそれも夜だからこそなのかなっていう感じもしたし、でそれをまたなぞらえるのが宇宙っていうのが、うん、もうちょっとエモいなと。エモいっていう片付けでいいのかな言っといてあれですけど。
エモい。
でもそうなんですよね。星と星との距離感ですよ。
いやそう
求めたいっていうか、求めてるとかっていうのはすごい感じて。
それがあるから星座ができるというかね。
そう、うん、って言われるじゃないですか。もうその例えに泣くよ、みたいなのがあって。
うん
そう、その見た後に偉人たちとか見たらもう星だよってなるじゃないですか。
僕ら星だった
と。僕ら星じゃんってなって、おいおいおいおいみたいな。ってなって、さらに君の色でのその距離感も似てるから。
あ確かに
で。
光の話ですね。
ね、
うん。
君の色も宇宙出るじゃないですか。
うん、
もう宇宙と重ねるみたいな。
人間と宇宙。
重ね。で、そう、今年あと、ちょっとエッセイで、うん、ワンルームから宇宙を覗くっていうエッセイを読んでたんですけど、
は
い、そう。で、それもJAXA で働いてる、
うん、
まあ、その、宇宙工学の技術者の方の日常のエッセイみたいな、
うん
で。ちょうどコロナ禍とかのエピソードとかが入ってるみたいな感じの見たときに、本当にワンルームから宇宙に接続するみたいな感じの話になってくるんですね。
うん、
普通の日常みたいな話が。そう、宇宙のその話からフェイスにその日常の、
うん、
なんてことない淡い出来事だったりとかを感じたことみたいなのを綴ってるみたいなのがあって、僕はやっぱ今年生活と宇宙みたいなのは今年僕の一年こんなのにこう励まされたりもしたし、心を震わされたなっていう年だったので、やっぱちょっと入れざるを得なかったなっていうのはやっぱありますね。はい。で、2位のはパストライブ再開なんですけど、
はい。はい
これもね、マジで1位だったんですよ信じてくださいみたいな感じなんです。もう本当に。本当にもう。 熱く語ったので、もうこれちょっとなんか、いっぱい言うことあるのかしらみたいな感じなんですけど、まあ本当に、もうイニョンに泣きましたという。もう秒速5センチメートル大好き人間としては、これ以上ない映画ですよ、やっぱり。そう。人と人との距離感。それがもう心と、そして物理的距離の揺れ動き。そしてその、別れることになるという運命にはありますけど、そこにあった人生もまた良かったと、
うん。
最後まで言って帰れるみたいなところ、
うん
うん。素晴らしいっていう感じでしたね。はい。もう、
うん、
そしてまた一つ一つのシーンの美しさとか。
うん、
もう、
やっぱニューヨーク行きたくなりますよね。
そう。もう、本当ですよ。ガラス張りの建物に入った古いメリーゴーランド。
うん、
はぁーみたいな。素敵。素敵です。
それが回ってるっていうね、またね。
そう、半時計回り回ってるんですよ。もう過去の時計ですよ、過去へ巡る。もう、何ですか、もう、って思いましたし、あと子供時代の Y 字路とか、
うん
うん、もうね、もうですよ。
今までの映画で見た中で最強の Y 字路。
わかる、わかる。なんと僕らは Y 字路に泣いてきたと思ってるんだって感じなんですけど、最高の Y 字路、うん。そう、そうなんですよ。もう、ぎこちなさ。もう、で、その二人のやっぱその、一個一個のリアクションとかも含めて、すごく良かったりとかも、
うん、
もう人生交わらなくて、本当違う人生をそう歩んでんだなって思わされもするし、
うん、
でも、あなたとのこと絶対忘れないよみたいなところとかも、うん、そういったのが積み重なって今の自分があるよねみたいなところとかも描かれてて、
うん、
いや本当に素敵な映画だなって思ってて、もうちょっとあれですよね、秒速5センチメートルの実写化ね、発表されましたけど、
うん、
ファストライブスに勝てるのかねみたいな。大丈夫か、
そうなんだよな
思ってますよ。もう実写化あるぞ、ファストライブスあるぞみたいな感じなんですけど、はい。ちょっと楽しみ、そちらも楽しみにしてたんですけど、はい。はい、というわけで、ちょっと忘れがたい。やっぱこれは僕は入れなきゃいけない、
はい、
映画でした。はい。それを越してしまったのがロボットドリームズになるんですが。
これまたニューヨーク映画。
ニューヨーク映画で。てかもうほぼ一緒じゃん。
ほぼ一緒。
ほぼ一緒です。
そうですよね。
ですよね。
一緒一緒。1位と2位、秒速5センチメートルじゃん。
どっちもね。
そう、 そうです。
ほんとほんと。
その通りです。
いや、ほ
ん
とに。
その通りなんです。もう一緒ですよ。もうなんか、切り替わるじゃんみたいな感じなんですけど、じゃあなんでこれ一番にしたのかなって思った時に、
うん、
パストライブスの時に山口さんが話されてたんですけど、ヘソンの体型にめっちゃドツボハマってたじゃないですか。
ああ、ハマってた。
ハマってるじゃないですか。ドックの体型も見たら俺だなってなって。
そうかな。
あ、でもわかるわかる。
いや、ドックが自分の家でソファーに座る時の、はい、お腹ね、ドバッと出るんですよ。
そう
あれね、あ、俺やんってなったんですよ。
そうなんだ。
そうなの。そうなんですよ。
なるほど。
あともう一個ドックっぽいなって自分が最近思ったりするのがあって、うんうん、最近三宮の旧居留地のところ
に、はいはいはい、
クリスマスマーケットみたいなやつなんですよ、
うんうんうん。
で、たまたまちょっと映画見た帰りにやってて、あ、ちょっと寄ってこうと思って、すごい楽しかったんですよね。うん、ホットワインとか、
飲ん
だりとか、あとなんか、いわゆるこう独立系の本屋さんとかが出てい
て、はいはい、
本とか買えたりとか、うんうん、そうそう。で、イルミネーションとかパフォーマンスとかもあって、すごい綺麗だったんですけど、
うん、
まあそれ僕一人で堪能してたんで、うん、
はい、
あれドックっぽいなって。あれこれドックかみたいなって思って。あ、もう近いなと。なんか思ってる以上に俺ドックじゃないっていうエピソードと思った実感がこう重なってしまって、
うんうんうん、
なので余計にちょっとロボットドリルズのことが忘れられなくなっちゃったみたいな。とこがあって、そう。けどね、まあ、その僕らのポッドキャスト話した時、その、イケてるニューヨーカーになれなさ感の文脈でそういう、なんかその話をしたと思うんですよね。いろんなこう、
はいはい、
ニューヨーカーっぽいそのイベントに行くとか、その季節のそのイベントをやるみたいなのを一人でやるみたいなのとかあったと思うんですけど、でもまあ、それ一人でも全然僕イケてるなって思ったんですよ。確かに寂しさがゼロではないですよ。
うん、
けど、いや、イケてる、いい生活してんなって僕は思ったんですよね。それは、それで。だって僕もクリスマスマーケットめっちゃ楽しかったし、みたいな。だからそういう意味でも、あの幸福さに負けそうになりながらでも、一緒に生きていきたいなって思って、一人でもいいから生きてきてないって思ったし、もちろん誰かと出会いとか別れとかも、もっと大切にしなきゃいけないなってすごい思って。
うん、
そういう意味でも、すごい自分と重なっちゃった。いつの間にか。っていう。
だから、マリオさんの群れのカセットには、すでにセプテンバーが流れてる。
流れてる。流れてる。
うんうん、
てかもう、まあね、ちょっと話しましたけど、うん、セプテンバー来たら泣いちゃう体になったじゃないですか、うん、皆さん。
はいはいはい。
ここはあるから、そう、
うん。
本当にそうだなって思って、うん、もう、クライマックス素晴らしいなって思ってるんですよね。うんうん、 もうちょっと、しかもあそこでさ、ぐるぐる回るとこでさ、そういないんだよ、いるんですって、みたいな、つなぎ方するのも泣くじゃんって。なんですよ、そういう瞬間にもやろうよ、みたいな。そう。そして最後、もう、ツインタワーですよね。トレードセンターのツインタワーが出てきてって、もういいじゃないですか、みたいな、方が本当に忘れられなくって。あと、やっぱもうあの、アニメーションも気持ちよくって忘れられなくて、あの、まあ、デザインすべて絵柄含めてもうちょっと好きになっちゃってるっていうのがやっぱあって、うん、もうちょっとこれは迷いましたけども、うん、1位をロボットドリームズにしなくちゃならないっていうことで、1番にしましたっていう感じでした。う
ん、はい。はい。じゃあ、山口の5位から1位発表させていただきます。
はい。
まあなんかテーマみたいなものがあるかなってちょっと考えてたんですけど、僕の中で理想の映画って初代ゴジラなんですね。うん、
はいはいはい。はい、
なので、今回挙げた上位10作品、うん、チャレンジャーズ以外は、ゴジラかなって思ってるんですね。
あれはうっかりですからね。
はい、うん、うっかり。
でもチャレンジャーズもゴジラじゃないですか？違いますか？い
や僕の言ってるゴジラとちょっと違うと思うんですけど、それ以外9作は、大なり小なりゴジラだと思ってて、その、僕がどこにゴジラ性を見出してるか含めてちょっと聞いていただきたいんですけども、うん、はい。まず、5位、密輸1970、うん。4位、エイリアン・ロムルス。
はあ、
3位、ラストマイル、
うん。
2位、ピクニックアットハンギングロック、うん、4K レストア、は
あ。
そして1位が、シュリデジタルリマスターです。
はい、すごい。
え、はい、うわなんか、読めねえ。読めねえ。
結構シネマートで見ましたよ。
そうですね。確かに、すごい。操作されてるの。はい。
で、まあ僕が見出してるゴジラ性何かっていうと、うん、表面上の面白さと強烈さの裏にある現実の圧倒的な存在感なんですね。現実がこうあるなっていう上に、フィクションが乗って、
うん、
フィクションだけが出てて、うん、でもその水面下にむちゃくちゃ重い現実あるなっていうのが、僕の基本的に映画に求めてるものかなと思ってて、で、それはあの10位から6位、チャレンジャーズ以外はあるかなと思ってるんですけど、うんで、まず、あの、密輸1970なんですけど、うん、あえての言葉選びをすると、うん、ポリコレとは格あるべしっていうふうに思ってて、
うん、
ポリティカルコレクトネスとは何かっていうと、うん、女性が活躍するのを描くっていうのも当然だし、うん、女性が悪いことするのも描くっていうのも含んでると思うんですよ。うんうん、で、本作の女性たちは犯罪に手を染めます。うん、自分たちの生活のために、
うんはい。
もちろんそれには貧困とか様々な事情があって、るとはいえ、うん、悪いことをしてるんですよ、
うん。
で、それを、まあ、ヒロエックに描いてるっちゃ描いてる。
うん、
で、そこが良くないんじゃないかっていう声も聞いたことがあるんですけど、うんうん、そうじゃないんですよ、
うん。
これまで映画において、うん、悪いことも男の手にあったんですよね。
うん、
で、女性が悪いことするときは、
うん、
男をたぶらかすという役割だったわけですよ、
うんうんうん
で。そうじゃないんですよ。本作において、もう女性たちは、うん、もう徹底的に自分の身体を使って悪いことをし続けるんですね。
うん、
これこそ政治的正しさじゃないかと。で政治的正しさっていうのは、みんなが楽しむためのものなんですよね。今まで、わ、なんか女ってこんな役割ばっかり楽しめねえって言ってた人たちが楽しめるようにするためのものなので、それを本作はできてるかなと思います。で別にそれは女たちが正しい、男たちが間違ってるっていうことをやりたいわけではないんですよ、本作は。女も悪い、男も悪い、その、どっちの方が悪さで勝つかっていうことをやってる。でもちろんそこには女たちの団結っていうのはあって、でもそれは正義じゃないんです。仁義なんです。女たちは、もう、助け合うしかなかったから、
う
ん、その仁義のもとにやってるだけで、それが正しさではないんです。正義じゃないんです。
うんうん、
その仁義と仁義のぶつかり合い、うん、正しくなさと正しくなさのぶつかり合い、
うん、
そのフィールドに女だって乗っていいじゃないかっていうことをやってる映画だと思うんですね。そこがまあ非常にクール。あと、
うん
うん、70年代韓国のダサかっこよさ。
うん、それ。
はい。
ダサかっこよさ。
いや、ダサかっこいい。これね、日本の、うん感じをめちゃくちゃ引っ張ってきてるんですよ。うん、だから、日本の70年代のディスコとか、歌謡曲とか、あとファッションも、要は70年代の日本がアメリカとイケてるファッションっていうものが流れ込んできてるところに、70年代の韓国には日本のイケてるファッションとして流れ込んでるんですよ。
はあ、なるほど。
はあ。
その70年代日本の、今見るとちょっと古いけど、逆にかっこいい感じを、韓国ナイズした状態で、 描かれてるのが、本作における何十年代韓国カルチャー描写なんですけど、それがむちゃくちゃダサくてかっこいい。本当に。
本当にかっこいいです。
ちょっとそれ、全然知らなかったな。
ぜひ見て見て。
え、これ日本の歌謡曲じゃないのみたいなことが流れるんですよね。で、日本から密輸したとか言って、うん、その箱の外、日本のメーカーの、あの箱なんですよ。
はいはいはいはい。
だから、当時の韓国において、日本製品は高級品として、
うん、
密輸されてたっていう。
なるほど。
そういうとこも含めてみると、うん、あ、この人たちは、今成功している日本の甘い汁吸いてって言って悪いことをしてる人たちなんですよね。なんかそれも、なんかこの日本っぽい、70年代韓国カルチャーの空気の中で非常に楽しく見れる。
確かに。
はい。っていう、あの、表面上めっちゃおもろくて、奥底にはえぐいものがあるんですけど、そこがかっこいい映画かなと思います。はい。で、4位、エイリアンルームス。これに関しては、これのゴジラ性は、もうズバリモンスターのかっこよさですね。
そう
です
ね。
はい。で、何よりそのモンスターをいかにかっこよく描くかっていうところに対するこだわりが圧倒的なんですよ。
はいはい。
エイリアンは明るいところに出てきてガサガサガサガサ動いたらダメなんですよ。もう暗がりの奥の方で黒光りしてなんかおるんちゃうかっていう、それがエイリアンの怖さであり、エイリアンを描くということなんですよね。
コベナントへの悪口。
そうですね、そうですね。あとまあそのアクション映画としてのいろんなところにギミックを仕込む感じ、ちょっと盛りだくさんすぎて、もうもはやゲームみたいだなって思っちゃうところも含めて、現代的だなと思います、うん、
はい。
今の観客を喜ばせるためには、盛るしかないと思うんですよ。
うん、
初代エイリアンとかの、ちょっと大阪な感じ、引き算も効いてるバランスじゃ、やっぱ今の観客は喜びきれないと思うんですよ。だから、エイリアン1の面白さ、怖さ、エイリアン2の面白さ、とにかくドンパチするとかっていう面白さに加えて、ゲーム的なギミックも加えて、みんな知ってくれ、若い人たち、エイリアンって面白いんすよっていうことを、もう全力で訴えてて、ちゃんとそれ響いてると思うんですね。
いや、そうだと思います。
そうそう。
いや、これは、なんか、リバイバルというか、リブートって多いと思うんですけど、やっぱり、今どうやるべきかっていう形を一番やれてたのが、エイリアン・ロムルスじゃないかなっていうふうに僕は思ってますね。はい。で、3位、ラストマイルなんですけど、まあ、これも表面上の面白さの下にある現実のエグさのバランスがうますぎるなと思ってて、で、そもそもですね、僕今年本当の意味で一番刺さった映像作品はアンナチュラルなんですよ。
はあ、なるほど。
ドラマ含めるとアンナチュラルが今年一番良かった映像作品だったんですよね。
はい。大名作ですよ。
うん。
はい。その意味で、やはりこの、ま、野木亜紀子脚本を含めたこの座組で撮った本作っていうのは、やっぱりやろうとしてるところの視座が高いなって思うんですよ。
うん。
日本の観客に社会的なテーマも含んだエンタメを見せるっていう覚悟がある作品だと思うんですよ。
うん。
で、なんか映画的な、こう、ゴージャスさに欠くとこあるんじゃないかな、みたいな思いは正直僕もあります。
うんうんうん、
ただ、テレビでドラマを見慣れた人たちに、そのテレビドラマの延長を映画館に見に行く作品、で、その中に、いや、社会的テーマこういう風に忍ばせときますねって言ってやって、ちゃんと達成してるっていう本作の到達度は僕すごいことだと思ってます。
うんうんうん、
はい。
うんうんうん、
あと、ま、主役の、名前忘れた。
三島ひかり
の方の、
エレナ。
エレナ。嫌なやつですよ。嫌なやつ。ドラマであれは許容できない。あれを1話で見て2話見ようと思わない。
確かに。
でも映画なら見れる。なぜなら2時間席に座るしかないからっていう。ちゃんと、好感度が低いキャラクターを映画用に設計して、中盤で反転させる。そこから感情移入させて、最後まで、グイグイ持っていくっていう構成のうまさ、ドラマじゃなくて映画用の構成になってるキャラクター作りまで含めて、もうね、めちゃくちゃいい映画だと思うんですよ。本作が売れてくれたことは本当に良かったなと思う。
年末までね、ブラックフライデーまでですからね。
ブラックフライデーに見てくれと。
一番いいタイミングですよ、みたいなところですよね。本当に。
いやもうすげえいい。いい映画だったんじゃないかなと思います。
ちなみに今、ちょうど野木さんで海に眠るダイヤモンドやってますけど、あれもおもろいっすよってことだけ言ってきます。
面白い。
ちょっとね、見るタイミング、見始めるタイミングを逃しちゃって、 気づいたら終わりそうなんですよね。
いや、そう。最終回
もう最終回です
。野木さんやっぱすげえなって思いました。
そうです、本当に。
ちょっと見たいんですけどね。なんか、巡り合わせの問題でできてない
んです。いつでもいいですから。
はい。配信ありますから。
はい。
はい。で、2位、ピクニックアットハンキングロックなんですけど、はい、
うん、
もうね、これ言語化できないんですよ。
うん、
でストーリーないんですよね。女の子たちがピクニック行っていなくなりましたっていう。
うん、そうそう。それだけ。
本当にそんだけなんですよ。ただ、圧倒的に漂ってる空気、
うん、
あの、オーストラリアの荒野の閑散とした空気と同時に、女学校の寄宿舎の、もう、うつっとした閉塞感、それぞれがあって、その、一部の女の子だけが、そのピクニックに行って、さらにその一部の子だけがいなくなるっていう、どうしていなくなったんだろうっていう、いろいろ考えてみるけど、誰もそこに届けない。そして一人、その、ピクニックに行けずに、寄宿舎に残った女の子が、先生と、その子、ちょっと、まあ、落第生なんで、行けてないんですよね、
う
ん、ピクニックに。そこで厳しく当たられて、
うん、
その、ピクニックに行けない側の子、
うん、
そして、ピクニックに行ったけど、帰ってこれた子、
うん、
ピクニックに行って帰ってこなかった子、
うん、
そこにあるのってもう、余白しかないんですよ、
うん。
なんでっていう問いに対して答えがないんですけど、うん、でもなんかわかるなっていうのがあるんですよね。
うん、
それは空気としてそこに存在してて、
うん、
で、それを、女の子を探して、
うん、
何もわからない男の子っていう。
そうですね。
あれが僕なんです。あいつが僕なんです。
なるほど。
なるほどな。
なんで女の子役だったんだろう、探すけど届かないんですよ。
うん、
あれが僕であり観客だと思うんですよね。
うん、そうですね。
で、一つの、まあ、結論が迎えるんですけど、
うん、
でそれもなんでっていうのも説明されない。
うんうん、
でも、なんかわかる。そうなるしかなかったんだろうなっていう。うん、その空気だけが存在してて、
うん、
意味を持たずに、でも確かにそれぞれの何かがあったんだなっていうことを閉じ込めてる映画、
うん、
すごい映画だと思います。
そうですね。
はい。
何にも語られない。
何にも語られない。
何の説明もないですからね。
本当に。見てないの僕だけか、ここ。
そうですね。見た方がいいです
ね。本当、本当。
でも見ても見ることしかできないです。
うん、
そう。
そこにはもう、永遠に届かない。
うん、
考察とか無理ですか？
無理です。です
ね、させないですから。
そう、うん、そう、あの、分かられることを拒んでる映画なんです。
そうそうそう。
分かって気になることはできるかもしれないけど、
うん、
それは嘘なんです。
うん、うわそうです。
はい。
すごいな、その映画。
すげえ映画だなと。
はい。うんうん、
そして、シュリなんですけど、もう面白すぎますよ。
面白い。
面白すぎる。
本当。
なんじゃこりゃって思います。で、あの、まず、あの、ファッションの90年代感。
うんうんうん、
90年代の日本のトレンディーな感じを引き継いでる99年韓国のトレンディーな服装感。
はいはい。
もう、あれもね、もうダサかっこいい。ね、ダサくてかっこいい。
そう
ですね。うん。だから僕が子供の時に見た大人の男のかっこよさってあれだったんですよ。ああいう服着てるのが大人の男だったんで、これだよなーって思いながら、あとね、もうベッタベタ話が。最高にベッタベタ。
本当にベタベタでしたね、これね。
ベタベタ。
もうすれ違いって言ってもさ、もうなんかもう観客側がわからない要素ゼロだよね。
なんか、そうなんですよね。
そうなん
俺らだけしかわかってないのか、この変な状況わかってない。気づいてないみたいな。
全員わかってるのよ、ね、
あれそこにいる人を狙ってるんだよみたいな。気づいてないですかみたいな。
いや、でも、僕、それって映画の力だとは思うんですよね。
うん、
観客側が分からないことじゃなくって、
うん、
観客はあくまで登場人物が分からないということを見てる側でしかないっていう。
うん、
むしろその、
うん、
もう、志村、後ろ後ろって楽しんでるわけですよ。
なるほど。
でも、それがやっぱ面白さだったなと思うし、
うん、
やっぱあの、ベタベタさは、そこもトレンディーだなと思うんですよ。
うん、確かに。
トレンディードラマのベタさ、
うん、
もうすれ違い、絵に描いたような。もうなんか、あの、別の用事で行ってる間にそこで何か起こるような、
はいはい、
あの、コントとかのぐらいのすれ違いなんですけど、そこがね、むっちゃ良かったんですよ、
う
ん。
そうですね。
はい。あと、意外と、重いっていう。
重い。
重たかった。
そうですね。
もう、朝鮮の南北分断に関するテロの話なんですよね。
う
ん、
そう
もう オープニングから北朝鮮側のエージェントの訓練シーンから始まるんですけど、むちゃくちゃ、もう多分韓国側の兵士とかを惨殺して訓練してるんですけど、で、もう後半でね、その北のテロリスト側のリーダーの語る重さ、お前たち南朝鮮はさ、繁栄していい気になってるけどさ、こっちはさ、民衆が飢えて死んでいってるんだよねっていう、もう痛烈な叫び。こんだけベッタベタなエンタメ見せられた後に、なんて重いものを聞かせるんだっていう、あの、落差で風邪ひきそうになるんですけど、
うん、
その落差って気持ちよくって、うん、もうなんかサウナの後に水風呂入ってみたいな。
氷点下はね。
整ってるんですか、ね、
いや、でもそれなんですよね、僕が映画に求めてるものって。うん、ゴジラが建物を倒してワーキャー言ってるけど、うん、いや、足元で人死んでますよねっていう、うん、これなんですよ、この温度差、
うんうんうん。
これがエンタメがつける最高の嘘だなと思ってて、うん、もうむちゃくちゃ良かったですね。はい。あと、意外と、ラスト、飾らずに終わる、
うん。あ、そうそう。
はい。
ね。
ああ、そうでしたね。
はい、そうなんですよ。
うん、
その、北側のヒロインになるエージェントが、何を思ってたかっていう部分は、実はずっと空白なんですよね。
うんうん、
表面上、その恋愛関係になってるっていうのは描かれてる。だから恋愛感情があって、愛を持ってるのはわかる。
うんうん、
でも、その愛を持つに至るまでの部分って、全部空白なんですよ。
うんうんうんうん、
かっこよすぎないですか？かっこよすぎますよ、本当。いや、もうね、痺れましたね。
そうですね。本当に、痺れるってこういうことだなって思いますよね、あれ見ると。
はい、
本当に、本当に。
最高の映画です、ね。
あと、ビルの爆破シーンとちゃんと特撮でやってるっていう意味でも、あの、ゴジラ的です。
確かに、確かに。
プチゴジラっぽい。
いいんですよね。あの、嘘みたいな爆破装置。うん、もう仮面ライダーとかに出てくる感じの爆破装置。
めちゃくちゃな爆破シーンですよ。てか、銃撃シーン、あんなうるさいことあるって感じですよね。ずっとバンバンバンバン言ってるみたいなね。はい、あの過剰さがたまらないですよね。
はい。以上、山口の5位から10位でした。
あ、
はい、
はい。
はい。
そうです。
はい。じゃあ、ようこの5位から1位です。5位、リバウンド。4位、ホールドオーバーズ。
うん、
3位、ダムマネー。2位、僕らの世界が交わるまで。
お
お、
1位、カラオケ行こうです。
おー来たカラオケ。
はい、5位、リバウンドは、これも韓国映画なんですけど、もうほんまに実写版、韓国版、スラムダンクです。
へー。あった。
あの、弱小、なんか地方の一高校のバスケ部。
はい。
が、実はベースなんですよ、しかも。
ほう。あ、そう
なんです。で、全国大会に行くっていう話なんですけど、主人公はコーチなんです。まあ、生徒も一人一人こう描かれるんですけど、主人公は基本コーチで、コーチが選手時代に、まあ、挫折して、でも人生はリバウンド。
うん、うん。
何度でも失敗してもリバウンドを取りに行けばいいっていう、うん、もうちょっとね、いろいろあった時期に見たんで、私もリバウンド取りに行かなくちゃって。
取りに行かなくちゃ
って。取りに行かなくちゃいけない。何度でも取りに行けばいいんじゃないってなったっていう。
なるほど。
あの、本当に最後はちょっと涙なくしては見れない感じの。感動。しかも実話に基づいて最後に本当のその生徒が映るんです。
ああ、なるほど、なるほど。
よく、
そう、
はい、あり
ますよね。そうそうそう。それもまたね、すごい良かったです。はい。ぜひ皆様、お正月。
確かに。
はい。で、4位、ホールドオーバーズは、クリスマス。まさにクリスマスに見るべき映画だと思うんですけど、まあ、監督、アレキサンダー・ペイン監督の作品が好きっていうのもあるんですけど、年代も性別もバラバラな人たちが、境遇もバラバラな人たちが、その時だけ、その一瞬に、こう、キュッと心を通わせる。仲良くできるっていう、あのね、助け合えるっていう空間も素敵やし、私の立場から言うと、私はポール・ジアマッティ演じてる先生のもう立場だと思うんですよ。
はい、はい。
そう。で、若い人に嫌われつつも、で、自分も若い人のことちょっと鬱陶しく思ってるけど、こう、最終的にチャンスを与える役割は自分にあるんじゃないかなっていう、そういうのがすごい最近この年になってよく思う。
うんうんうん、
なんかのきっかけで誰かに人生を変えるチャンスを与えてあげれるんじゃないかっ ていう。それまた与えられる側も、与える方も幸せな結果になるようにできる年齢に私もなってきたんじゃないかなっていうことをこの映画を見て思った。
なるほど。
という次第です。
なんか見る年代、
うんうん、
僕結構やっぱ学生側、
うんうん、
の視点でやっぱり見ちゃったんで、
なるほど。
確かにでも、だんだん年を取っていくと、その見方に変わってきそうだなとは。
そうですね。確かにこう、別に先生という立場になっても、うん、まあ、メンターみたいな
形にや
っぱなっていきますもんね、年を経ることに。
そう、親だったりとか
も。そうそうそう
そう。そう。で、それがたとえ、ね、もう血のつながらない人であって、全然境遇もまるで違う人であっても、何かしらそうやって若い人にとってはこう、チャンスがもらえるものになるんじゃないかなという気持ちになったりしました。そういう意味でもちょっと響いた映画でした。はい、じゃあ3位はダムマネーです。ダムマネー、なんでダムマネーかっていうと、ポールダノが好き。
あ、そうやった。なるほど。
ヨーコさん、ポールダノ好きやったわ。
ポールダノのこと愛してるんで、
はいはいはい。
もう自動的に上位にポールダノが出てると食い込んでくる可能性があるんですけど。
今年のポールダノなんですね。
そうです。今年のポールダノはダムマネーなんですけど。ダムマネーの好きなとこは、こう、本当に普通の市民たちが、お金がない辛い境遇の人たちが、もうお金は腐るほど持ってて、でも使い方間違ってる人たちに、みんなで力を合わせて対抗するっていうあの胸熱シーンがめちゃくちゃ好き。
ああ、いいですよね。うん、なんかもう、ほんと一発かばしたるぞみたいな感じがね、すごくいいんですよね。
ルールにのっとって。
そう。そうなんですよね。あのなんかもう、お金をゲームみたいにして使う人たちに対して、本当にもう1円でも節約して生きていかなきゃみたいなところの人たちが、反旗を翻すみたいな感じで、もう噛みつきに行くところがすごい好き。
一時期のちょっとネットの悪いノリではあるんですけど、けどそこがなんか、ある種の、社会正義じゃないですけど、そこにこう紐づいていいムーブになった時みたいなのを一例っぽい感じですね。
いい方のね。
そう、うん、よかった頃のインターネット。
そうそうそう。ギリ、
まあ、ギリなのか、まあまあでもそういう、まあ、あるじゃないですか。いいことになった時もあるし、すっげえ悪いなみたいなのがある。
両方ありますからね。
それの、まあいい。
いい方になった事例っていうか、まあ、会ったこともない人たちが、その、ね、ポールダノ演じる、よくわからん YouTuber の、ことをね、の通じて、みんなちょっとつながってるような気分も味わえるっていうのもすごい好きな感じでした。はい。じゃ2位の僕らの世界が交わるまでは、はい、もうめちゃくちゃ痛かった。
痛かった。
て
もうね、これもめっちゃ入れるのか迷ったんですよってぐらい。
痛かった。もう
痛い。両方痛いんですよね。
両方痛いんですよね。よねその、お母さんの痛さもわかるし、息子の痛さも十分にわかるし、もう、痛い二人が、親子っていうこの、もう辛さ。
痛い親子よ。
本当に本当に。でもそれはすごい、どこの家族とかでも結構あることだと思うので、
うんうんうん、
はい。その痛さがもう、本当に、なんか、たわしで心をすられてるみたいな気持ちになりました。はい。でも、すごい、ジェシー・アイゼンバーグ。
ね、来年もまたありますからね。
うん、そうですね。
リアルペイン。
リアルペイン。
意外と才能あったなと思って。
本当、ジェシー・アイゼンバーグ大好きなんで、冴えない、男を演じさせたり、ポールダノか、
本当、本当、本当に。
僕らの気持ちを代弁してくれる役者と勝手に思ってるんですけど。
いや、本当に、本当に、意外とできるやつやった。
いや、本当素晴らしい。
って思いました。はい。で、1位のカラオケ曲は、もうさっき投稿されてた方もいらっしゃいましたけど、
うん、
実写化ではなく映画化。本当に原作をあんな風に解釈して、すごくいい、映画化だったと思います。あと、うん、まあさ、今年は乃木さんの年だと思いますけど、もちろん。うん、座組がすごく良かったなっていうのは感じる、
うんうん。
今年ちょっと悲しい出来事があったじゃないですか。原作者の人と、
うんうん、はい。
映像化した人の間でちょっといろいろあったりとかする、
はい、
あの悲しい出来事があった一方で、カラオケ子はそこが原作者、演じる人、作り手、みんなの座組がちょうどいい感じで行ったんだなっていうのがめちゃくちゃわかる映画だったと思います。はい。なのでもうこれは100点ですね。
うんうん、
はい、私の中では100点。うん、
いや僕初日行ったんですよ、
はい、
カラオケ行こう、
うん、
で劇場めっちゃ埋まってて、
うん、
あれ綾野剛ファンなのかなと思ってたら、うんうん、そもそも原作の和山山先生のファンがめちゃくちゃ熱いから劇場が埋まってたっていうので、
うん、
だからそれだけ厳しい目にさらされたはずの作品でもある、
うん、
けどこれだけの高評価ってすごいことだと思うんですよね。だから実際結構違うんですよ、
うん、
だから漫画の方の教授と綾野剛ってだいぶ違う感じの人間ではあるんですけど、
うん、
教授でいいって思えるっていう感じ、
うん、
あれも教授である
、あれも教授、
そうそうそうそう、
こういう教授がいるっていう風に思えるっていう、うん、その漫画から出てきて実写になったんじゃなくって、
うん、
漫画とは別に実写としてこういう教授が別であるんだなっていう風に理解できるっていう感じ、
そうなんですよね、うん、そう、まさにその X に最初のうちに見た原作ファンたちが、うん、あれはあれでありやなみたいなのすごいつぶやいてるけど、
それ素敵なことです
よ、ね、本当に
綾野教授ありやなみたいな、うん、
それって最大の賛辞ですよ ね、
ね、本当にこれはすごい、本当にいい座組でうまくいった例の今年ね、一番の例じゃないかなと思って、
うんうん、
幸せな気持ちになる映画ということでも1位です。
確かに確かに、
はい、以上です。
はい、ありがとうございます。
では大鳥さん、
お願いします。
大鳥はやめてください。
やめてください。
いきますね。5位哀れなる者たち、
うん、
4位システムクラッシャー、
うんうん、3
位ナミビアの砂漠、
お、
うんうん、2位時々私は考える、
うん、
1位、スーパーハッピーフォーエバ
ー。おー、1位
か。はい。で、まず5位から、
うん、
哀れなる者たちなんですけど、なんかね、見てて一番幸福だったなっていう時間を思い返すとこの映画だなっていう気がしていて、その、まあ、比喩としての前は、体の、
うん、
自分の体をどう使うかっていう、その女性の、女性、体の女性性っていうところ。
うんうん、
を描くっていうところで、まあすごくなんかフェミニズムの教科書の第5章みたいな感じの、
うん、
映画ではあるんですけど、やっぱ美術がめちゃくちゃやっぱ綺麗で、うん、
はい、
見ていてこんなに楽しいことないなっていう、
うん、
監督がやっぱりね、監督だから、
うん、
いつ裏切られるんだろうってヒヤヒヤしてなんですけど、最後までやっぱりあの形で終わって、うん、まあ、もちろん最後ちょっと意地悪な終わり方っちゃ、意地悪な終わり方かもしれないけど、
うん、
でもあれはあれでハッピーエンドっていう形が、
うん、
なんかやっぱ最後は見てて楽しかったなって素直に言える映画だったなと思っています。なんかこれはすごい見てて幸福感があったなっていう映画ですね。で、それもさっき の、 あの自己需要、残るもの残さないもの、消費する消費しないすれば消費しないっていうところだなっていうのは自分の中で思ってますと。
はい、
4位システムクラッシャー。これはあのさっきマリオンさんがお話されてた内容、まあまさにその通りって感じではあるんですけど、特にこちらアミコと多分比較して僕ら語ったと思うんですよね、
うん
はい、でこちらアミコの時ってやっぱり社会制度がもっと良くなればアミコみたいな子って救えるよねみたいなことを言って、うん、一旦思考停止してた自分がどっかにいたなっていう気持ちがあったんですよ、
うん
はい、それってまあさっきの予約の時の話もそうですけど、うん、結局その当事者に押し付けて自分の考えを終えてるようなものだと思うんですよね。それである意味アミコを消費してるのとほぼ同義だと思ったんですよ、
うんう
ん、でシステムクラッシャーはやっぱりそうはさせない、この主人公の女の子を不幸な子だったり、こうなればいいよねって解決策にはしない、
うん、
それは考え続けることが大事なんですよっていうのをしっかり投げてくる、もう本当ドキュメンタリーとほぼ同じぐらいのリュートで投げてくる、
うんうんうんうん、
でそれってやっぱりもう僕らができる最大限のことだなと思ったんで、
うんう
ん、この映画は本当エンタメ的、まあもちろんある程度劇映画的ではあるんですけど、
うん、
その考え続けることをしっかり残してきたっていうのを自分の中でちょっと忘れられない経験になったし、
うん、
あともう主人公が最高でした。あのポスターずっと飾ってます、今部屋に。
あの憎たらしい顔ね。
そう、あの顔最高なんです。はい。ってので、4位システムクラッシャーです。で、3位ナミビアの砂漠。
うん、
これを語るのはね、すごい難しいなっていう、
うん。
これを好きだって言ってる自分どうなのみたいな、
そう、あのすごい入れる勇気がなかった。
そうなんですよ。なるほど。そう、マリオさんとちょっと話したんですけど、うん、これを入れるってことは、ただ例えばカナが、いやカナ魅力的だよねみたいな表面的なことで言ったら、うん、多分カナに殴られるんですよ。う
ん、何言っとんじゃって言われる、
う
ん。
そう、これをいいっていうには分かったからいいとか共感したからいいとかじゃなくて、うん、なんだろうあの存在を受け入れなきゃいけないってなんかすごい自分の中で思ったというか、
うんうん、
そのカナがの虚無さってこの世界が消費前提で生きてる、それを受け入れてる人だからだと思うんですよね。だからこそ自分もその今を消費して生きてるんだっていう気持ちになってる、うん、それは確かに自分の若い頃もそういう瞬間もあったし、それだけでまあ分かるとは言えないんですけど、でもそのカナに対して最後の最後に唐田エリカ演じる、まあ空想ですけどね、
うん、
彼女が英語でもやったらいいんじゃないって言うわけですよ、
うん、
なんかそれは本当真実だなって思ったんですよ、
うん、
消費しかないこの社会、資本主義が支配するこの社会かもしれないですけど、でも英語でもやったらなんか残るものあるかもしれないじゃんっていう、
うん、
そうやってちょっと前に向くしかないんだなっていうのもすごく一番なんか心の真ん中に入ってきたというか、
うん
うんうん、
で、なんか、時々思い出すんですよね。なんか、
うん、
キャンプでホイのあのシーンを、はい、キャンプでホイの。
確かに。
うん、なんか、あれがやっぱ、年末までずっと忘れられなくて。
うん、
だから、これはもう、素直にあげようって思って、これを僕は3位にしてます、
うん
うん。あいつは最後受け入れたじゃないですか。
うん、
一緒に生きるっていうことで。あそこまでせんとダメなんだなっていう、
うん、
結構覚悟いるですよね。
うん
まあ、本作を好きっていうのもそうだし、まあ、カナっていう人間に魅力を感じるっていうのもそうなんですけど、
うん、
てめえ、一時の感情で消費してんじゃねえって言ってくるから、
うん、
すいませんっていう、そこで無理と思ったら離れたらいいし、
うん、
キャッチするんだったらもう一連択肢を覚悟しとけよっていう、
う
ん、っていうラスト、重いもん背負っていくんだぞっていう、うん、私おめえんだぞっていうね、
うん、
あの感じは、うん、いや、うかつにね、触れれないなっていう思いは確かにあります。
うん、そう。でも多分、それでも自分自身、まあ多分自分の中のカナみたいなもの、要は自分が消費されるものだって考えてるところもどっかあるとは思うんですよ。
うん
うん、そうそう、ポッドキャストやってて、まあ、聞かれるコンテンツを僕らは送ってるわけじゃないですか、
うんうんうん。
それでもやっぱり消費されない部分みたいなものってどう残すのかっていうのもちょっと考えなきゃいけないし、
うんうんう
ん、なんかそれを本当に、彼女を背負ってというよりも自分の中のカナ性をどう残していこうかなっていうのをすごい考えさせられた作品だなと思っています。はい。で、2位の時々私は考える。この映画僕よくわかんないシーンで泣いてて、
はい。
二人で映画を見に行くんだけど、あれ映画を見てるシーンが映らないんですよね。
うん。
映画館に入りました。で、街の光景が、
うん、
映るんですよ、
はい、
で僕あのシーンでボロボロしちゃってて、ただただ街が綺麗な街が映るだけなんですけど、うん、あでもなんか、
うん、
人生が変わるってこういうことだなっていうのをすごい思ったんです。
うん、
例えば映画を見るとか、
うん、
ちょっと普段の自分だったらやらないことをやってみる、
うんうん、
例えばちょっと行かないところに旅に出てみるとか、うん、なんかそういうことで当たり前だった日常がちょっと違って見える、うん、例えば旅に行って帰ってきたら、
うん、
帰ってきたいつもの街の風景がちょっと違うかもしれないって見える。それは別に言語化もできないレベルだと思うんですけど。でも人生が変わるってそういうことじゃんっていうのをすごい思ったんですよね。で、あとなんか主人公の、描き方もすごい好きで、その、基地燃料みたいなものは僕はそこまでない人間だというふうに自負してるんですけど、あのなんか映画の中で描かれるそれって、そんなにネガティブなものじゃない。ただただフラットに、そういうことも、で、自分に癒しを設けてるというか、自己消失欲求みたいなものをただただパッて映してるみたいな、
うん、
で今年やっぱりそういうまあヒューマンポジションとかもそうなんですけど、うん、静かに自分自身のいろんな状態を受容する、
うん、
自己受容をしてそれに向かい合う映画っていうのがすごい多かったな、
うん、
まあ夜明けのスペでもまさにそうだと思いますし、
うん、
なんかそういう意味でそれらの作品の中でやっぱりこの作品すごく好きだな、
うん、
で多分みんなそれがその生活の中で自分自身をどう受容するかってことを多分みんな欲してるんだなっていうのをすごく思ったので、
うん、2
位はとりあえず私は考える、
はい、
にさせていただきました、
うんうん
うん、で1位スーパーハッピーフォーエバーいやー、もうね、全部ですよ。自己需要も残るものも消費するしされないの。
全部
今年のテーマ全部折りですっていう。
なんかね、 終わるとか、終わってしまうのって、終わった後に気づくんですよね、大体。うん、
はい。
あ、あれなくなったんだ、そういえばとか。
よくあるね。
そう。それこそね、シネマートも多分そういう。うん、
そうですね。
本当に申し訳ない。僕一回も行ったことなくて、シネマート。
全然全然。そう。
で、気がついたらだからなくなっちゃってたんですよ。
うん、
そうですね。
うん。
で、亡くなってから、あれ、行けてなかったなとか、
うん、そうですね。
そういえば言えなかったなとかっていうのって、どんどん終わってから気がつくもので、うんうん、結局、だとしたら、今をどう永遠にするかだなっていうことだと思ったんですよね。
うんうん、
で永遠にするってじゃあ何だろうって考えたときに、やっぱり記憶に留めておけるかどうかだったり、あるいはその映画ってものをまさに永遠として留めておくものだなっていうのをすごい思って、
うんうんうんうん、
まさにあそこの熱海のあたりって、映画のマンホールの中にも書いてあったんですけど、結構、法的にも、ここに立っちゃダメですよっていう、土砂崩れとかが起こる可能性があるからってんで、あそこ閉館したらもう建物立たないんですって。
なるほど。
だからもうあそこが閉じたら終わるんですよ、あの場所が。すべてが。あそこの記憶が。なんだけど、映画に残ってるわけじゃないですか。
はい。
あのフィルムの中に。で、残るってことはあれはフォーエバーになったわけですよ。
そっか、場所の記憶もなぁ、そうだなぁ、大好きだなぁ、そう。
そう。だから映画ってそうだよな、その一時的なものだし、砂的な、そもそも僕らっていうのは頼う無常的な時間の中で生きてて、いつに終わりが来るかだってわからないけど、でも映画でカメラに残すってことは、それを永遠にすることなんだ。スーパーでハッピーな瞬間を永遠にすることなんだっていうのを撮った映画のようにも見える。だから映画的な映画だなっていうのをすごい思ったんですよね。っていう意味で、やっぱ今年どうしても忘れられない映画だなっていうので、1位に上げさせていただきました。はい。
あもうちょっと今の話聞いたらスーパーハッピーフォーエバーの順位上げたくなる。
はい、以上です。
年末まで。
はい。はい
ではこれで我々4名とリスナーさんの票が出揃った形になりますので、それではですね、2024年のベスト映画、映画話したすぎラジオとしてのベスト映画を発表させていただきます。はい、ではまず同率3位2票といった作品複数あります。さゆり、ファストライフ再開、ロボットドリームズ、悪は存在しない、関心領域、瞳を閉じて、夜明けのすべて。
うわ
ぁ。すごい。
なるほどね。結構、サイリの存在が際立ってる。
そうですね。
そうですね。
そこに食い込んだのか。
いや、面白いな、
なんか堂々たるというか。
そうですね。
いいですね。いい
ですね。
はい。で、2位、3票。
はい。
哀れなる者たち。
うん、
はいはいはい。
で、1位。4票がカラオケ行こうです。
やったー。
おー、
すごい、1月公開ですよ、あれ。
そうですね。すごい。
なんか、すごいですね。確かに、カラオケ行こうの回、結構聞かれてましたよね、なんか。
うんうん、
反応くださる、
うん、
なんかポストとかよく見たんです
けど。バーにこれ、手を振られたお客様でもね。
見たし、X 上でもポストとか見たんで。
いや、でも、いい映画だったしなー。
結構僕、カラオケ行くの回の自分の喋り、会心にあったなと思って
て。ああ、そうですか。
自分でも結構、自己評価高い回なんですけど。
大阪描写に触れられたの多分山口さんしかいないと思う。
ああ、そう。結構それやりましたよね。
そうです。
大阪描写やね。
あ、でも、あれがあれですよね、麦は気候要素やと思うんですよ。うん、あれをやったっていうところが、現実の大阪だぞっていうところを言うっていう、フィクションの大阪じゃねえぞっていうところが、そこだなと思って、
うんうんうん、
そう、あとなんかその私もその回をすごい聞いた
恐縮です。
すごいこう大人の男性に憧れる中学生男子みたいなので、うんうん、はい、だって色気がすごいもんねみたいな
こと言った。
言ったでしょ。
綾野剛エロいっすよ。
綾野剛がすごい色気がある。
かっこいいじゃんみたいな話をしたんですね。確かにしました、しました。
そうそうそう。それがすごい印象に残ってます。
いや、僕、未だにね、オープニングで、綾野剛の入れ墨が、シャツにつけてるシーン、人と話するとき絶対喋るんですよ。カラオケ行くの話するとき。いや、まあ、あの綾野剛がエロくてね絶対話すんですよ、
そうなん 男性の色気みたいなのがね、出てるなと思いました。
で、なんかいいじゃないですか、あの番組で取り上げた作品でもあるし、
うんうん、
実際今年の映画として本選んで差し支えない、
いや本当です
よ、うんう
ん、おめでとうございます。
いや、ありがとうございます。
はい、
はい、
それでは映画のお話したすぎるラジオ第194回2024年ベスト映画会を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。